さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回はコストカットについてお話しさせていただきました。コストカットは文化だということで、楽しくコストカットをしていただきたい、楽しくやっていくうちにもうそれが当たり前になって文化になるということでしたね。
はい、それでは今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
今回は会社経営において避けられない売上をどう上げるかということで、知ることをテーマにしたいと思います。
はい、では今回もよろしくお願いいたします。
じゃあまず何を知るかっていうことなんですけども、まず一つ商品を知る。
商品、
はい、
商品というのは売っているものであったりとか。
そうですね、自分のサービスだったりとか、
はい、
ですよね、
はい、
それを本当に知っているかですよね。
まあ、目の前にあるものなら分かりますよね。
まあまあそうですね。
はい、あとまあその会社で決めたサービスの内容とかは分かります。
そうですね、
けどまあそういうことではない。
まあそれだけではないですよね。
はい、
どうしても商品っていうのは自分たちの思いがあるじゃないですか。
ああ、まあ作り上げた思いみたいな。
そうですよね、
はい、
なので本当に知ってるかっていうところを問いたいわけですよ。
ああ、つまり客観的にちゃんと見れていますかっていう。
あ、そういうことですね。
そうですね、はい、はい、でもまあなんか作った側からすれば知ってて当たり前ですよね。例えばサイズであったり色であったり見た目であったりとかは分かりそうなものですが、
ただそのサイズだったり色っていうものが本当にその商品を伝えるために合うものなのかって別だと思いませんか。
ああ、まあそうですね、例えば歯ブラシ作ったけど1メートルの歯ブラシ作ったらそれは
誰の歯ブラシだっていう話ですよね。
そうですよね。はい、まあそうならないためにも。
この間私お友達に聞いた話なんですけども、
はい、
クエン酸ってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
クエン酸をその彼女は、まあ、健康のために飲もうかなと買いに行ったと。
へえ、
そうしたらジュースにもお掃除にもって書いてあるんですって。
お掃除ですか。
どう思います？
ちょっと口に入れるものと掃除のものを一緒にされるとちょっと嫌ですよね。
そうですよね、はい、だからお家持って帰ったらこれ本当に飲んでいいのって聞かれたそうですよ。
やっぱり確かにそれは、あ、まあでもそう考えるとそこを一緒にしちゃいけないけど、まあ一緒で便利でしょって多分作った側としては伝えたかったのかもしれない
ですね。そうですよね、用途がいろいろあるよって。
あ、だけどお掃除とお食事はちょっと分けていただける方がありがたいかなと。
そうですよね、
はい、
ただそれは作った側では分からなかったってことですよね。それが世の中に出ているっていうことは。
あ、ということは、まあ、意外と作った側は作ったものは見ているけれども、それがお客さん、まあ、客観的にお客さんからどう見えているとか、そういう感覚的なものは分からない。
そうですね、
ということですよね。
そういうことですね。だから案外珍しい話じゃないと思うんです、こういった話。
ああ、確かになんかこうたまにこう物とパッケージの色が合わないようなものですとか、あとはそのサービスの内容がこう書いてあるチラシがあるんですけど、その絵とかイラストとか色合いとかと内容がちょっと合わないなって違和感があるようなものって、まあありますから、現実問題意外と分かってないのかもしれないですね。
だから物はいいのかもしれないけども伝わらないわけですよ、結果売れないですよね。
ああ、そうですよね。そう考えますとやっぱり例えば自分たちで商品なりを使ったりとかして商品を知るわけですよね、まずは。
そうですね、
はい、知ることが大事っていうことは、そういう、まあ、まずは客観的に捉えられるようにした方がいいかなっていうのは敦子先生のおっしゃる通りですが、でも作った方からすると愛情がありますから。
まあ分かるんですけどね。ちょっとこのあたりがモヤモヤするところなんですけども、そういうわけいかないんですよ。
あ、そうなんですね。
売れないんですから。
そうですよね。確かに掃除と食事を一緒にされるとちょっと躊躇しますからね。
ですよね。
そういうところで、まあ、過ちを犯してしまっているのも気がつかないっていう。
そうですね。
じゃあ 逆にそれをこう防ぐためには、まあ、何をしたらいいんでしょうかね。
本当はテストマーケティングっていう話になるんでしょうけれども、
はい、
あとサンプルを配ってみるとか。
あ、はいはい、
ただ、まあ、それも難しいというケースありますよね。
そうですね、なんかお金かかりそうですね、
まあ、かかりますね、
はい、
なので、はい、まずは社内でもいいです。実際に使ってみてこれはどうだろうかというのをみんなで話し合う、はい、
あ、なるほど。まあ、社員さんだったら一応、まあ、ただではないですけど、
まずは、
はい、まずは
で、まあ、このやり方ブレストっていうんですけども、ご存知ですか？
ブレスト、ブレインストーミングっていうのは聞いたことがありますが。
あ、それですね、まさに、
はい、でも内容は、
まあ、要はディスカッションするんですけど、これを見てどう思うって一つテーマを決めて、
はい、
みんなで話し合うんですけど、
はい、
一つルールがあって、
はい、
否定しちゃいけないんですよね。
なるほど。もうあの全部出たものは出たままに情報を集めるっていう感じですかね。
あ、そうですね、まさに情報を集める手法ですね。
ああ、はいはいはい。そこでいろんな人のいろんな意見を、まあ、汚なく
難しい言葉使ってきましたね、
はい、今ちょっと浮かびましたがそこで、まあ、ちょっと意見を出し合って、まあ、見てみようじゃないかと。
そうですね、はい、やっぱり人それぞれ感じ方が違うので、はい、それをどうしても思いがあるので、作った時の思いがあるので、どうしてもそれにそぐわないものって排除しやすくなるんですよね。
あ、なるほど。自分では例えば A と思ってるけど、他の人から見たら、いや実は B だよって言われたけど、いやいや A だよみたいな。
そうそうそう、偉い人が一生懸命説明しちゃってね、いやいやいや、これはこうだから A なんだよみたいな
あ、なんかちょっと目に浮かぶような光景ですね。
それは避けた方がいいですね、はい、
あ、そこをやっぱり否定せずに、あ、そうなんだってこう、
まずは受け止める、
受け止める、まあ、プラスだろうがマイナスだろうが、とりあえずは事実を全部受け止めてまとめるっていうのが大事
で。そうですね、まずはあの情報として集めないと。本当は数値化できるところまで集められたらいいんですけれども、そこまではちょっと難しい部分もあると思うんですよ、は
い、あ、やっぱりなかなかこう数値化って微妙なところがありますよね。あのアンケートの、 あの 1,2,3,4,5 で美味しかったとまずかったが
あ
って、
あ、はいはい、
真ん中はまあどちらでもないっていうのがあったとして、まずあの1とか5とか
つかないですね。
ですよね、はい、なんか相当なんか自分の好みに合わないとか、うわすごい美味しくて感動したっていうこと以外はなんかあんまりこう1と5つかないなっていう。
そうですね、しかも大体まあまあ良いみたいな。
あ、そうですね、4のところにこう丸がいきますね。
そうですね、
はい、
そういうのも加味してアンケートという手法を取るんだったら、そういう普通だったら2から4だねっていう前提のもとで見ないと、またそこは見余るっていうんですかね。
あ、そうですよね。例えば1をつけないまでにもその2がちょっと多くなりましたよって言ったら、それはまあ問題があるのかなって思った方がいい。
そうですね、
わけですよね、
はい、
そこら辺のなんかあのアンケート関係のその数値化っていう部分も一応考慮しながら、お客さんから情報をいっぱい集められるような仕組み。
そうですね、仕組みですね、
はい、であったり、あとはまあ社員さんの中でこうたくさんの意見を出し合えるような。
ああ、それも大事ですよね、
はい、あの、うん、まあ上役の方の独壇場とかには、
あー、ダメですね、それならないように。もうこれは本当に企業文化ですよね。それもまた
もう前回に引き続き、
はい、
やはりそこのやっぱり文化が育っていれば、まあ、商品があったとして売り方であったり、その商品の特質をつかむためにも
大事ですね。
大事という、もう意見を言い合える場が、はい、場ができている。
そうそうそう、そういうことですね。
なるほどですね
ただ一つ聞く側として意識した方がいいかなと思うんですけども、例えばこの商品どうですかっていうのはやめた方がいいんです。
あ、まあ、え、どうって何が
そうそうそう、どうって言われてもって思いませんか。
思いますね。何をどう答えたらいいんですかって聞き返しちゃいそうですね。
そうですよね、だから実際の例えばボトルの印象はどうですかとか。
あ、なるほど。
もうちょっと具体的に、
はい、
より具体的に、まあ、あらゆる角度のことがあると思うんですけれども、
はいはいはい、あ、まあ、例えばこのパッケージに対して色はどうですかとか、あとこの印象はどうですかとか、少しそのなんとかはどうですかぐらいまでは落とし込んだ方がいいと。
そういうことですね。
なるほどです結構あのそう考えると数値化できそうで、意外とそこら辺はニュアンス的には難しいと。
そうですね、ただ例えば同業他社がもうライバル会社があるとかでしたら、例えば他社に比べて値段はどうだとか、
あ、
そういった比較はできるでしょうね。
はい、そういう数値化は分かりやすいですね。
はい、
はい、そうなってくると情報をたくさん集めてまずは商品を知りましょうよと。
そうですね、
いうところからで、
はい、
分かりました。では次にその商品をまず知りましたと、じゃあ次にどうしたらいいんですか、はい、っていうお話をしていただきたいんですけれども、
ね、この流れは、はい、次回に。
あ、はい、分かりました、はい、それでは今回も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。